今日はこのレッスン1の続きですから、今日はこの第1のレッスンをその終わる予定です。で、今日は一番最初にこのイントロダクションとして改めて強調したいのは、皆さん、人が救われるために特に2つのことが必要ですね。何ですか？罪が許されて永遠の命をプレゼントとしてもらうためには2つのことが必要です。何ですか？どうぞどうぞ言ってください。
心に信じる。
そう、心に信じて、2番目は、そう、何を告白するんですか？
イエス・キリストは主です。
そう、ローマの10の9ね、キリストは主であることを告白して、心で神様がキリストを死の中から蘇らせたことを信じるなら救われると書いてあるね、ローマの10の9。だからキリストを主として告白する、じゃあもしあなたはキリストを主と告白したなら、イエス様があなたの主人ですね。そしてイエス様があなたの主であれば、もうイエス様にはいいえと言えないんですね。イエス様あなたの主だったら、もうはい、はい、主よしか言えないですそうじゃない主ではないんですね。都合のいい時だけはいと言って、都合のよくない時は、いや今回はちょっとごめんねとか言えないんですね。そうすると主ではないんですね。主は自分です。そして自分が都合の良い時だけイエス様を利用しているだけだからね。都合の良い時ははい主よ、でも都合の良くない時は、いや今回はちょっと自分の気持ちがこうだからごめんなさいねと言えないんです。そうするとイエス様が主ではないからね。主であればはいしか言えない。だからもしイエス様があなたの主であれば、もうあなたはもう弟子作りをするともう決まってるんです。イエス様が命令したからね。あなた方は行って全ての国の人々を弟子としなさい。だからイエス様が主であるなら、もう自分がもうそこにもう含まれてる、もう決まりだからキリストの弟子を作ることはオプションではないんですね、クリスチャンとしては。それがもうイエス様が命令したから、だから私たちがそこに含まれています、自然に。あとでですね、今日のメッセージもね、すごい大事で、やっぱり自分がこの12のスパイが送られたんだけど、2人だけ信じたんですね。10人が、ああダメだ、そういうネガティブな思考パターンで、でも2人が、いや私たちを、彼らは私たちの餌食となる、もう大丈夫だ、大きなパンダとね。だからそれが信仰の態度。そしてやっぱり私たちもこのクリストがもう本当に今日の、こっちのコースが、これから今日もそうですけども、かなり厳しい言葉が書いてあるんです。なぜかというと、弟子はいつも楽じゃないんですね。やっぱり主に従うんですから、訓練の中ではいろんな辛い時があります。でもそれはやっぱり私もそういうどういう態度で向かうか本当に大きいですね。だから、いや大丈夫、もう私ができないんですけど、私はもう手上げですけども、イエス様お願いします、イエス様が私の主だから私が何でもできるんですね。今日のメッセージにあったように、私は何でもできます、イエス様が生きていられるからです。だからこれからこのレッスンの中読むと、ちょっと時々ちょっと厳しい言葉があるんだけども、でもそれを覚えててください。私はキリストの弟子です。キリストの弟子、新約聖書の弟子はこれから見るんですけども、本当はクリスチャンがなんか2回ぐらいしかないみたいね、クリスチャンの言葉が、数回しかない。もうほとんどクリスチャンの言葉を弟子と言うんです、新約聖書の場合は。この町にはたくさんの弟子がいるとか。そうですね。だから、じゃあこれから皆さん、この今日は特に弟子になるためにはどうしても必要な様子を見つがって、それを3ページちょっと見てほしいんですね。これからちょっと、じゃあ高橋さんちょっと読んでくださいますかね。その皆さんの声をちょっと休ませてこの3ページの勇気のところ、こっちのとてもよく書いてあるので、その3つの部分をちょっと一緒に読みたいんですね。じゃあ皆さん、ちょっと3ページの勇気と献身、あとで最後にこの告白、その3つの弟子がどうしても必要な要素ですね。じゃあちょっと読んでください。
1、勇気。勇気とは 危機に直面した時に対処できる強さです。悪魔はキリストの弟子作りをありとあらゆる手段を用いて台無しにしようとします。悪魔は人を使いゴシップをもたらし、弟子作りの祝福と守りから私たちを遠ざけようとします。これを踏まえて私たちは信仰による勇気を持って対応することができます。言い換えると、神の救いに対する信頼を持てば現実的なリスクに立ち向かう意思を持てるということです。イエス様に従うためには勇気が必要です。黙示録2章18節には、臆病者は救われない者のリストの一人、リストに一人として入っています。私たちには、主にはイエス、罪と自身の欲望や自己中心的な考えに対してはノーと言える勇気が必要です。自己防衛とリスクの回避を第一目標としている人はイエス様の忠実な弟子にはなりません。リスクは現実であり、この世における損失は大きいかもしれませんが、忍耐と敵に対する勝利を持って戦うことができるのは信仰によって勇敢な者たちだけです。
そう、ちょうど今日のメッセージと合ってるんですね。敵に向かっている場合はもう本当に信仰があればもう全然大丈夫ですね。じゃあ皆さん、夏代さん、もう一回この皆さんのちょっと回してくださいますかね。その名簿、皆さんがサインしてください。この参加している皆さん、じゃあ続けて2番目のその献身ですね。
2、献身。神への心からの献身を前提にしないと、多くの場合悪魔の仕業に耐えることはできません。キリストの救いに必要な信仰は単なる感情の爆発や強い欲求以上のものを必要とします。積極性か偉大な経験だけでは十分ではありません。キリストに従うには、その決断をし決めたことを成就する能力を持ち合わせた人格が必要です。ヤコブは優柔不断に対して私たちの心を清めるよう促しています。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。ヤコブ 4-8。 深い献身を持ち、心から神に焦点を合わせるために、主の弟子であると明言する人たちが今日一番必要とされています。ヤコブに書いてあるように、神に近づくことは解決です。神はその決断力と忍耐を聖霊を通して与えてくださるのです。献身している心によって単なる平凡な人よりも優れている状態になります。献身は遠ざかっていく人たちのがいる中で、私たちが神によって与えられた目的をに従い続けるようになります。献身は私たちが誰なのか、誰に属するのか、なぜ存在するのかについて確信を与えてくれます。
ありがとうございます。皆さん、ちょっと今ヤスさんが気づいたところあって、勇気の2番目のパラグラフの一番最初の列は、あれは黙示録の2の18じゃなくて21の8ですね。21章8節、2章18節になっているけど、その点々がちょっとミスプレイされましたね。21章8節、黙示録21の8。ありがとうございます。皆さん、このヤコブの言葉が、もう僕もね、本当に若い時からこれがいつもすごいチャレンジだったんですけども、すごい厳しくに聞こえるんですけどね。ちょっともう一回この4ページの一番トップのところに、4ページのトップですね。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。双心の人たち、まあ結局今日のメッセージの中のその10人のスパイとかイスラエル人全体的には双心だったんですね。ある時は、ああ主よ主よ、でも試練の時にはダメだ、もうこのモーセを殺そうとか、もうエジプトに帰ろうとか、やめようというね。だからある時は元気で、いやじゃあ行こうとか、でも試練になるとしばらく水がないとか食べ物がないと不満不平ばかりで、だからすごい双心。まあ、皆さんどうですか、自分には双心がありますか？ありますね。残念ながらティムにもあります。だけどもやっぱりここは幸せじゃないんですね。 どうですか、あのイザヤ人が幸せだったんですか。一番幸せのはカレブとヨシュアだったんですね。双心がなかったから。だからこうね、ここでやっててここだとか、このいつもこのね安定がないと、こっちがこっちだとかこっちだとか、いつも不満不平ばっかり、それは全然ポジティブな生き方じゃないね。もうすごいネガティブな生き方ですから。だからなんか厳しくに聞こえるんだけど、神様が愛してくださってるから双心はダメだよと言ってるんですね。全然幸せな生き方じゃないからね。もう今日はイエス様、明日は世の中の価値観、また日曜日だけのサンデーゴーインクリスチャンとかね、あの平日はこのもう世の中の普通と人と暮らしているとか、だからそれが全然嬉しいんじゃない。もう結局自分がいつも 不満で絶対喜びはないんですね、そういう生き方は。だからやっぱりこれが愛の言葉ですね。厳しいんだけども本当の愛の言葉です。やっぱりはっきりしないといけないですね。だから結局イエス様が All or nothing というね、中途半端はイエス様は知ってはいけないと言ってるんですね。まあ、それも黙示録にもね、あなたは生ぬるいから私の口から吐き出そう、やっぱり熱いか冷たいかどっちかにしろとイエス様が言っているね。まあ、本当に愛の攻めの言葉ですね。それがあのだからやっぱりここでその献身ですね、全てをイエス様に捧げるという。じゃあ最後にその告白を読みましょう。お願いします。
3、告白。隠れた献身は公の献身ほど継続性はありません。告白とは他人に証明された宣言です。告白では私たちがすでに成し得たことだったり、将来的に取り組むことにした事柄を述べます。どのような内容であっても、他人は私たちの告白を必要として約束として受け止め、私たちの献身を意味しますので、私たちには責任と献身があります。パウロはキリストへの信仰告白を救いの条件の一つとしています。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。ローマ10の9。さらにパウロは成功した弟子のリーダーの人生を一変させるような優れた告白をするよう手も手に進めています。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。私は全ての命を与える神とポンテオピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリストイエスの御前であなたに命じます。第1テモテ6の12から13。最強の告白とは、私たちがイエス様に属すると口と行動で宣言することです。このような告白はバプテスマでクライマックスを迎え、その後も絶えず更新し続けます。私たちが継続的に告白し続ける一つの方法は、定期的に行われる主の晩餐聖餐式に参加することです。黙示録3の14によると、イエス・キリストは忠実で真実の証人であり、ご自分のうちにあることを公の場で宣言し続けました。私たちは主を恥じたり恥ずかしがったりしてはいけません。イエス様の真の弟子としてキリストへの信仰と献身を隠すよりも、死んだ方がマシだと思うようになります。私たちの告白は非常に大切で、ヘブルの著者は私たちが天国に召されるために告白が保たれる必要があると言及しています。私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。ヘブル4の14。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。ヘブル10の23。しかし自信を持ってください。イエス様の弟子でさえここまでのレベルの勇気、献身、告白に達するまでには時間がかかりました。最後にはキリストの人格は弟子たちの人生に神の栄光とともに現れました。私たちの人生にもそうなります。
アメン。そうなります。
アメン。
私たちの人格は決断と選択を通して形成されます。このように私たちはある心から違う心への変化を選択することができます。これがキリストへの改心に必要なことです。この改心はオプションではありません。イエス様は私たちに変わるように言っておられます。言われた、誠にあなた方に告げます、 あなた方にも、あなた方も悔い改めて子供のようにならない限り決して天の御国には入れません。マタイ 18-3。 さらに先へ進むこともできます。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。マタイ 16-24。 成長の過程と人格の形成はここから始まります。
そう、この言葉もあの新約聖書の中にあの何回も出てくるし、そのテーマがよくあるんですね。自分の十字架を背負って私についてきなさい。まあそれもね、ある意味であの特に十字架のことを考えるとすごい厳しい言葉ですけども、でもそれもやっぱり唯一の幸せへの道です。で、古い自分が十字架につけられないともう自分がすごい惨めですね。だからでも本当にね、私たちが交換された人生になれるその特権はすごいですね。この古い自分はやっぱり殺したいんですねこのわがまま自己中心、あのすごい欲望があって、すごくその古い自分がやっぱりいつも日々十字架につけるしかないんですね。だからそうするとクリスにある本当の自由が出てきますから、だから厳しいだけどもこれもやっぱり All or nothing ということで、結局あの本当のあの全てイエス様に献身して全て捧げると、まあ、本当にそこに本当の自由がありますからね。自分の嫌な部分から解放できるから、罪の奴隷ではなくなるからね。だから罪から解放されると本当に素晴らしいですね。悪習慣に打ち勝つこと力が与えられて、だんだんだんだんもっと自由になりますからね。だからそれが本当に弟子の道は幸せな道です。じゃあ皆さん、今度一番あの5ページの一番下に弟子作りに必要な単語とあの重要なコンセプト、まあ、結局その専門用語ですねと書いてありますけども、じゃあちょっと6ページちょっと見てください。これは全部読まないんですけども、ちょっとこの6ページの真ん中辺で1と書いてきて、弟子作りの方法に関するコンセプトと単語、実はですねこれが印刷した後にちょっと気づいたんですけども、2番目の言葉があの忠告よりもあの戒めと書き直してください。ちょっと2番目のところが忠告じゃなくて戒め、まあちょっとそう新しいね、新しい今日出したものが変えられたんだけど、そうだからそれが今変えてるところです。だから忠告を戒めにして、戒めは責めることにしてほしいということ。2つを変えました。だからあの忠告は戒めにして、そして下の戒めはまあ兄弟行って責めなさいという責めるんですね。兄弟のところにいて責めなさいとマタイの18章に書いてあります。そういう責めることです。
攻撃の
子、あそうですね、あ攻撃の子じゃないね、責任の責、そう責任の責、そう、それが一応あの難しいですけど、この単語が聖書の箇所を見ればあのマタイの18にもこういう責めるという言葉を使うと、あとルカのそこに書いてあるマタイのところと、あのルカのここにはあのルカの3の19から20もあのヨハネがあのヘロデ王がヨハネに責められたと書いてあるんですね。あのだからその責めるですね、まあそれが新改訳が使っている言葉だからその言葉になったんですけども、ああそうか、その同じ漢字使う複雑熟語ね、あじゃあ叱責にしましょうね、そっちの方が多分分かりやすいね、あはいはい、じゃあ叱責にしましょう、それ一応多分もっと分かりやすいでしょうね。ありがとうございます。じゃあこれがね単なるその訳の問題、訳だけの問題ですけども、あのただこれが皆さん後でゆっくり自分でこの他の単語も見て聖書の箇所を見て まあ、結局なぜか弟子作りが私たちがイエス様のように変えられていくというプロセスですから、だからいろんなね、そういう大事な単語があります。じゃあ今度また7ページにちょっと進んで、ここもちょっといろんな大事な言葉があるので、これが一緒に読みたいと思っているので、じゃあ高橋さんお願いします。2番のところで弟子に関するコンセプトと単語、じゃあ7ページの、新しいコピーが、今日は7ページではなくなったね、ちょっと新しい、今日配った新しいコピーがちょっと私も直したところあったので、字を同じサイズにしたので、ちょっとページ番号もとも変わったかもしれないけど、でも弟子に関するコンセプトと単語から、じゃあちょっと読みましょう、お願いします。
はい、2、弟子に関するコンセプトと単語。正しい状況または環境は優れた弟子になるために必要であり、クリスチャンとして十分な成長への鍵です。使徒の働き4の32から33、それでは1、教会、兄弟の共同体。教会は弟子の育成において最も大切な要素の一つ。エペソ4の11から16。霊的賜物。他人を助けるために神が私たちに備えてくださった能力であると聖書は言及している。教会において誰もがこの賜物を用いると弟子の成長は大きく促進される。第1ペトロ4の10から11。ミニストリー。信徒が彼らの賜物を用いてお互いを成長するための働き。信徒の成長は一人一人の活動にかかっている。エペソ4の15から16、第1コリント12の1から7。教師、理論的かつ実践的に教える人。人の働き13の1、第1コリント12の27から29。
人の働きの13のところは、あのアンティオケの教会に、あの人なんかそのパオロとバルナバとか教師たちという言葉がそこで使っていますね。はい、お願いします。
一人の弟子を作るためには多くの人々が関与します。活発な教会ではディサイプラーはいつも同じ人とは限りません。なぜなら弟子の成長につれて新たなミニストリーが準備されるからです。エペソ4の11から16。この場合、人は賜物と飯を生かして訓練されるべきで、教会内のセルグループやミニストリーを変更するときにも同様です。教会は完全な弟子を準備するためにデザインされています。神が信徒に異なる賜物と能力をお与えになったのはそのためです。これもエペソです。
皆さん、あのここでちょっと強調したかったのは、あのエペソの4の11から16はこれで3回目ですね。一番最初はこの上にあるその一番最初の黒い点のところ、教会の定義は、あの敵教会について書いてあるところは、それもエペソ4の11から16、まあ、そこでは兄弟の共同体、教会は弟子の育成においても最も大切な要素の一つ。それから後でこの今読んだんですね、教会は一番最後に高橋さんが読んだ、教会は完全な弟子を準備するためにデザインされています。神が信徒に異なる賜物と能力を与えになったのはそのためです。このエペソの4の11から11は今開く時間はないんですけど、ちょっと説明し思い起こしますけども、あそこはキリストがあの使徒、預言者、あの伝道師、教師と牧師と教師、その5つの職務を与えて、それはなぜ与えたのはと、そこに書いてあるのは、生徒たちを整えて生徒たちが神の働きをするためだと書いてあるんですね。だから教会の一番メインのリーダーたちの役割が、自分が神の働きをするだけじゃなくて、一番メインの働きはみんなを育てて、結局弟子作りですね。だから牧師が多くの日本の教会は30人を超えない理由の一つは、多くの場合は牧師が全部やるんですね。みんなそうじゃないんですね。他の理由もあるんですけど、でも一つの理由は、場合によって牧師が全部やる。そうするとみんな他のクリスチャンたちがみんな祭司なのに、その訓練されてない、あのそれがそのだから、その一人だけだったらやっぱり30人ぐらいしかいけないんですね。結局リーダーがそれ以上成長しないという パターンがあります。だからここに書いてあるようにエペソの4章11節から16節はすごい大事な箇所です。だからリーダーたちは自分が神の働きを全部するんじゃなくて、自分が神の働きを直接するよりも、みんなさんが神の働きができるようにみんなを整える、そっちの方が一番大きな働きですね。だからイエス様も12の弟子たちに、イエス様が群衆に対するすごい関心があった、すごく憐れみがあったんだけども、でもこっちのこれから私たちもやるレッスンの中に書いてあるんですけども、イエス様の弟子作りのやり方は、最初は見せて、後でだんだんやってもらって、それか後でスーパーバイズして、で最後に後で発見したというね、弟子たちを。だから、イエス様も、結局弟子たちがいて、自分全部やったんじゃなくて、イエス様がすごくその12人弟子たちにすごく訓練してやってもらって、だからイエス様がいなくても平気だったということだったんですね。彼らがこの訓練されたから。だから教会の、リーダーたちは、メインは私たちが全部やるよりも、皆さんが全部できるように、立て上げるんですね。それが神様の働きですね。それが聖書のパターンです。じゃあそこでちょっと終わらせましょう。お願いします。
続いて、賜物によって信者は異なるミニストリーの働きをします。そのようにして弟子たちは自分の使命と召しを発展させ成長することができます。弟子の成長のための聖書のプランは次の通りです。神の御言葉を学び、弟子の賜物を発見し、その賜物を生かしながら教会のミニストリーに携わる。
これがすごい簡単に書いてあるんですね。神の御言葉を最初は学んで、あとで賜物を自分でだんだん発見して、そしてだんだんその賜物を生かしながら教会であるキリストの体の中のその自分の役割を果たす。手は手の役割、足は足の役割ね。キリストの体通しての器官を生かしていくということですね。はい、お願いします。
教会の中でこのようなステップが起これば、弟子は十分成長します。教会の状況は弟子作りのプロセスにおいて極めて重要です。第一テサロニケ 1-6-8。 主イエスキリストはご自分の弟子たちのための弟子たちの成長のため、とても特別な状況を計画していました。
じゃあ皆さん、この8ページもいろんな大事な単語があるので、このコースでは私たちがとりあえず英語のディサイプラー使うことにしたんですね。まあ弟子作りを指導するとかいろんな言葉が使うよりもディサイプラーの方がいい。だからディサイプラーがこのリードしている側 で弟子はこの、まあ、訓練を受けている方ですね。だからディサイプラーと弟子という一応形にこのコースにはそれを選びました。じゃあちょっと時間になってるんですけど、8ページもちょっとざっとちょっと聖書の箇所ちょっとじゃあ飛んで読まないで、ただこの1回ちょっと皆さんも一緒に読みたいので、じゃあ皆さん8ページの一番その 3番目ですね。ディサイプラに関するコンセプトと単語お願いします。
はい、ディサイプラは弟子が成熟するために必要な橋です。弟子はディサイプラと対照的に使われる。基本的に実習生を意味する。実習生とはディサイプラーの指示に従う、フォローする人のことなので、弟子はディサイプラーについていきます。聖書は、女性と男性の弟子について言及しています。中世の教会よりも新約聖書の福音書や手紙には女性に関する話がたくさんあります。ディサイプラーは自身もまだ成長過程にある弟子であることを忘れてはいけません。このことを忘れたディサイプラーは道に迷い、自分の弟子をも道に迷わせてしまいます。ディサイプラーは神の御言葉を誠実に教えることが大事な責任であることを理解しなければなりません。ディサイプラーは下記のよくある失敗を避けなければなりません。弟子を自分より劣っているとみなす。弟子を支配する。反応しない弟子を見放す。
ここだけちょっと一つの一コメントですけど、反応しない弟子を見放すということが、パウロがマルコにそうしたんですね。だからパウロとバルナバが意見が分かれた時に、マルコを連れていくべきかどうか、一回失敗したマルコが もう一回チャンスあげるかどうかね。でもそこでパウロが多分未熟さをそこで表したと思いますね。だから今皆さんここで書いてあるこの聖書の箇所に、使徒の働きの15章の37から38はパウロとバルナバの、まあ、ちょっとその喧嘩、ね、について、で第二テモテの4の11はパウロがマルコも連れてきなさい、彼も私に役に立ちますとパウロが後ですごく変わりましたね。それ第一ペトロの5、13もマルコ、ペトロがマルコが自分の息子だと言うんですね。だから後で、まあ、皆さん分かるようにマルコの福音書もこの、ま、同じパウロが連れて行きたくなかったマルコがマルコの福音書も神の啓示として受け取ったんですね。だからすごいですね。だからこれよく学べると思いますね、こういうところから。多分パウロがちょっと熱心さの上でちょっとそのマルコにそのセカンドチャンスをあげたくなかったんだけども、もうバルナバがあげてよかったですね。だからマルコの福音書があるんですじゃあ最後にじゃあお願いします。
聖書にはディサイプラーが弟子の数を大量に増やさなければならない義務があるとは書かれていませんが、弟子の質を求める義務は生じます。これは次の主の求めを完成する方法です。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。量より質、良い質が必ず量を生み出す。完全、ギリシャ語ではテレイオス、道徳的に完全に成熟した状態、十分に成長すること、成熟完璧。弟子作りは流れ作業で弟子を生産するような機械的なまたは工業的な過程ではありません。弟子作りはハンドメイドな働きであり、弟子おのおのはユニークで真っ当で尊く、そして完全である。主イエス・キリストは弟子作りを任命された時、私たちの成長を計画していました。
アメン。じゃあ今日はそこまでで、そして皆さん分かるようにこの LT の時間がすごく短いですから、ここで全部話せないんですね、これからの毎週のレッスンが。だから皆さんもぜひまだ頭にちょっとフレッシュのうちには、できるだけ今日のうちに家に帰って一回このレッスンを全部一回読んだ方がいいと思いますね。ここは全部読めないので、後で全部話せないんですね。やっぱりLT の時間がとても短い、後でちょっとでもディスカッションの時間も持ちたいので、だからぜひ家で後で全部この第一課を読んでください。お願いします。じゃあ最後 の, 8分ぐらいですけども、これから皆さんそれぞれのセールグループのグループでちょっと一緒に祈るでもいいんですけども、あとで自分もこれからイエス様の忠実な弟子となれるようにね、必ずイエスという弟子ですね、ノーと言えないからそうじゃないとイエス様の弟子じゃないからね、だからいつも必ずイエスと言える弟子となるように、聖霊様のご臨在と力を求めましょう。はい、ありがとうございました。